皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言3月号をもうお届けする時期になりました。2月はなんか早く過ぎ去ったような気がしておりますけども、3月1日っていうと皆さんは何を思い浮かべますかね。まあ、平和の仕事をしていると、一つは朝鮮半島で、1919年の3月1日、サムイル運動、サムイルというのは31という意味ですが、日本の植民地支配から脱出するために一斉に声が上げられた、その日がサムイルなんですね、3月1日。もう一つは日本人にとってはおそらく31ビキニデーって言いましてね、1954年の3月1日にアメリカが中部太平洋で行った一発のとてつもない水爆実験、ブラボーっていう名前だったんですけれども、たった一発の水爆の威力が第二次世界大戦5回分だったっていうね、凄まじい核兵器の威力を示した。その日、日本のマグロはえなわ漁船の第五福竜丸っていうのが被災して、無船長だった久保山愛吉さんが半年後に亡くなるという事件が起こりました。第五福竜丸事件とか言われてますけども、これが3月1日が毎年巡ってくるたびに、日本中でいろんな形の行事が行われて、この事件を忘れない、核兵器をなくそうという思いを新たにする機会にされています。そういう日ですね。さて、一方で、3月には今から12年前の2011年3月11日に巨大な東日本大震災というのが起こって、福島の原発が人類史上まれに見る原子力災害を起こしたですね、そういう月でもあります。したがって私はこの月は結構忙しく動き回ることになる予定になっているんですけども、もちろん福島にも行く予定を組んでおります。ところがその一方で世界を見回すと、あれから1年経ったのにウクライナ紛争が未だに収束してないですね。日本ではこのウクライナ紛争というのは、ロシアが国境を越えて軍事力を行使した国際法違反の侵略戦争であるという認識が非常に一般的で、ロシアバッシング、プーチンバッシング、その一方でウクライナゼレンスキー支援、という風潮が圧倒的ですね。これは国会の与野党もさることながら、平和運動、護憲運動、反核運動、そういう市民運動の面でもそのような見方、ロシアが悪であって、ウクライナ頑張れという風潮が日本だけではないんですけど、西側諸国で一般的に圧倒的であります。ところがかねてこの番組でも言ってきましたように、私はそういうものの見方にはほとんど180度批判的で、この戦争はアメリカが10年以上にわたって準備して、ウクライナを犠牲にロシアを戦争に引きずり込んで疲弊させて、そのロシアの天然ガスに依存しているドイツをはじめとするヨーロッパ諸国の経済を混乱に陥れて、その過程でウクライナに親米傀儡政権を作って、その下でウクライナの極右民族集団、ネオナチと呼ばれていますが、そういう人々の部隊を正規軍に組み入れて、ウクライナ東部のロシア語話者、ロシア語生活言語としている人々に民族浄化的な軍事弾圧を加えてきた、 そのことがこの戦争の原因であるというふうに、調査しいろいろ検討した結果として確信しているんです。だからこの戦争を起こした原因は一つはアメリカ、ウクライナに、NATO 加盟を働きかけて、それによってロシアに国家安全保障上の懸念を与えたということと、ウクライナのネオナチがロシア語を話す人々に対して、いわれのない軍事弾圧を加えた、そのことによって起こったので、アメリカとウクライナのネオナチ政権の責任を見逃すわけにはいかないという、そういう見解を取っています。ところがですね、ちょっと厄介なことに、去年9月10月に、厄介な話が起こったのをご記憶ですかね。一つはミンスク合意って言って、こういう紛争をやめるための枠組みをフランスドイツの仲介でウクライナとロシアが和平に向けての道筋を合意したはずだったのに、この合意を作る上で、重要な役割を果たしたドイツのメルケルっていうあの女性が、実はあれは守るつもりはなかったんで、ウクライナの軍隊を強くするための時間稼ぎだったっていうふうに言ったんですね。これでロシアは、メルケルを信じていたのに、もう信じる相手がいなくなったっていうんで、和平の道は閉ざされたっていうんで、軍事的な紛争の方に、特段の力を入れ始めたっていうのが一つありました。もう一つ、9月26日覚えてますかね、ロシアがドイツに天然ガスを送るためのパイプライン、ノルドストリームっていうんですけど、1と2とあるんですが、ノルドストリームのパイプラインが何者かによってテロ行為によって爆破される事件が起こったんですね。2022年の9月26日であります。一体これは誰がやったのか。ロシアは自分のガスをドイツに売ろうっていう、そのパイプラインを自ら派遣しても、破壊しても何の得にもならないし、ドイツはそのパイプラインでロシアから安いガスを買うことにメリットがあるんだから、ドイツが自らそのパイプラインを壊すことも考えられない、一体誰がやったのかっていうことが、ちょっと話題になっていたんですけれども、最近、バレましたね。これシーモア・ハーシュってアメリカを代表するジャーナリスト、ベトナム戦争の時にとてつもないスクープ記事でピューリッツァー賞っていうのをもらっているジャーナリストですけども、この人がついにバラしたですね、このパイプラインを破壊したのはアメリカとノルウェーであるということを、非常に詳細な事実経過をたどりながら明らかにしたんですね。でハッシュによるとですね、そもそもその9月26日の3ヶ月前、6月にですね、 NATO 北大西洋条約機構っていう、アメリカが中心になっている西側諸国の軍事同盟ですけども、ここの演習、軍事演習を装ってアメリカ海軍のダイバーがバルト海の底に爆薬を仕掛けて、このノルドストリームを破壊する準備をした。しかしすぐには爆破させなかったんですね。実際にやったのは9月26日で、これを実行したのはノルウェー、ということなんですね。でこれは大変なことですね。むしろアメリカがこのウクライナ戦争を起こしたのは、ドイツとロシアがそのエネルギー供給を含めて、一体になってね、そして巨大な勢力になるということがアメリカにとってのこれからの脅威であるっていうんで、今のうちにロシアとドイツの間の仲を切り裂いておこうというのは、かなり前からアメリカが持っていた戦略なんですけど、これをこのウクライナ戦争の どさくさ紛れの中でやった。いや、むしろこれをやるためにウクライナ戦争を起こしたのではないかとさえ言われるほどの大事件なんですね。これは ある見方によると、これによってアメリカのバイデン政権、要するにこれを決断して、やれというふうに最終的に決定したのはジョー・バイデンなんですが、ジョー・バイデン大統領は、これを決断するにあたってバレやしないかということが一番心配だったので、バレないようにやるということを、一番重要に考えてたらしいんだけども、ついにバレちゃったっていう感じなんですね。これはだからこの戦争の性格を、ロシアが悪い、一方的に侵略を起こしたんだと見るか、そうなくてアメリカがもう長年にわたって、ドイツとロシアの仲を切り裂くために、企てた世界戦略の一環だったと見るべきか、そういうことを考える上でかなり決定的に重要な、しかもさっき言ったメルケルっていう人が和平合意案を出しておきながら、実際にはそんなものを守るつもりもなかったと言ったんですね。フランスの大統領も同じことを言ってるし、そのポロシェンコっていうウクライナのこの合意にサインした人も後に、いや、我々はロシアと対抗する軍事力を強めるために少なくとも4年半が必要だったのだ、そのためにあのミンスク合意を結んだんであって守る気はさらさらなかったということを言ったので、もうプーチンはカンカンになって怒ったわけですね。一体誰を信じて和平交渉すればいいのか、全くそういう和平交渉の道がこれによって閉ざされたというわけですね。それに持ってきて今度そのノルドストリーム、ロシアの国家戦略として作ってきた天然ガスを供給するパイプラインをアメリカとノルウェーが破壊したということになると、ますますもってこの戦争のアメリカを中心とする西側諸国の責任というのが厳しく問われることになるんですね。今あちこちでドイツの議会なんかでも、我々のガスを供給するパイプラインを同盟国のであるはずのアメリカが壊したっていうのはほっといていいのかって、文句を言わなくていいのかって、 EU 議会の中でもアイルランド選出の議員などが、我々はこれに対してアメリカに文句の一つも言えないのかって、情けないことだっていう発言が出てきたりするので、これからですね、この事件をめぐってきっと西側諸国の間で非常に大きな混乱、そしてどう対処するかという決断が迫られることになるだろうと思います。2023年に入ってこの紛争が起こって1年を界隈にいろいろ新しい動きが起こってきました。我々は何としてもウクライナの人々を犠牲にするようなこの戦争が早期に決着し終わることを心から望みたいと思いますけども、そのためにはやはり政治家が嘘をついたり事実を認めないっていうのはいけないと思いますので、ぜひ真剣に議論してほしいと思います。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。